祝福の聖句テモテへの第二の手紙一章二節。愛する子テモテへ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安があなたにあるように。一章五節。あなたが抱いている偽りのない信仰を思い起こしている。この信仰はまずあなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケに宿ったもので、今あなたにも宿っていると確信している。一章六節から八節。こういうわけであなたに注意したい。私の安守によってうちにいただいた神の賜物を再び燃え立たせなさい。神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、力と愛と慎みの霊です。だからあなたは私たちの主の証をすることや、私が主の囚人であることを決して恥ずかしく思ってはならない。むしろ神の力に支えられ、福音のために私と苦しみを共にしてほしい。一章九節から十節。神は私たちを救い、聖なる招きで召してくださったが、それは私たちの技ではなく、神ご自身の計画に基づき、また永遠の昔にキリストイエスにあって私たちに賜っていた恵み、そして今や私たちの救い主キリストイエスの出現によって明らかにされた恵みによります。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不死を明らかに示された。一章十一節から十二節。私はこの福音のために立てられて、その宣教者、使徒、教師になった。そのために私はこのような苦しみを受けているが、それを恥としない。なぜなら私は自分の信じてきた方を知っており、その方は私に委ねられているものを、かの日に至るまで、守ってくださることができると確信しているからです。一章十三節。あなたはキリストイエスに対する信仰と愛をもって、私から聞いた健全な言葉を模範にしなさい。一章十四節。そしてあなたに委ねられているたっといものを、私たちのうちに宿っている聖霊によって守りなさい。一章十六節から十八節。どうか主がオネシポロの家に憐れみを垂れてくださるように。彼はたびたび私を慰めてくれ、私の鎖を恥とも思わないで、ローマに着いた時熱心に私を探し回った末、尋ね出してくれた。どうか主がかの日に憐れみを彼に賜るように。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたか、誰よりもあなたがよく知っている。二章一節。私の子よ、あなたはキリストイエスにある恵みで強くなりなさい。二章二節。あなたが多くの証人の前で私から聞いたことを、さらに他の人たちにも教えることができるような忠実な人々に委ねなさい。二章三節から七節。キリストイエスの良い兵卒として私と苦しみを共にしてほしい。兵役に服している者は日常生活のことに煩わされてない。ただ兵を募った司令官を 喜ばせようと努める。競技をするにしても規定に従って競技しなければ栄冠は得られない。ロークする農夫が誰よりも先に生産物の分配に預かるべきである。私の言うことをよく考えてみなさい。主はそれを十分に理解する力をあなたに賜るだろう。2章8節。ダビデの子孫として生まれ、死人のうちからよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。これが私の福音です。2章9節。この福音のために私は悪者のように苦しめられ、ついに鎖につながれるに至った。しかし神の言葉はつながれていない。2章10節。私は選ばれた人たちのために一切を耐え忍ぶ。それは彼らもキリストイエスによる救いを受け、それとともに永遠の栄光を受けるためです。2章11節から13節。次の言葉は確実です。もし私たちが彼と共に死んだなら、また彼と共に生きるだろう。もし耐え忍ぶなら、彼と共に支配者となるだろう。もし彼を否むなら、彼も私たちを否むだろう。たとえ私たちは不真実であっても、彼は常に真実です。彼は自分を偽ることができないのである。2章14節。あなたはこれらのことを彼らに思い出させて、何の益もなく聞いている人々を破滅に陥れるだけの言葉の争いをしないように、神の御前で厳かに命じなさい。2章15節。あなたは真理の言葉を正しく教え、恥じるところのない伝達した働き人になって、神に自分を捧げるように努め励みなさい。2章20節から21節。大きな家には金や銀の器ばかりではなく、木や土の器もあり、あるものはたっといことに、あるものは卑しいことに用いられる。もし人が卑しいものを取り去って自分を清めるなら、彼はたっとい清められた器になって、主人に役立つものとなり、すべての良い技に間に合う。2章22節。そこであなたは若い時の情欲を避けなさい。そして清い心で主を呼び求める人々と共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。2章23節から26節。愚かで無知な論議をやめなさい。それは知っている通り、ただ争いに終わるだけです。主のしもべたる者は争ってはならない。誰に対しても親切で、よく教え、よく忍び、反対する人を柔和な心で教え導くべきです。おそらく神は彼らに悔い改めの心を与えて、真理を知らせ、一度は悪魔に捕らえられて、その欲するままになっていても、目覚めて彼の罠から逃れさせてくださるだろう。3章2節から5節。その時人々は、自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、高慢な者、神をそしる者、親に逆らう者、恩を知らぬ者、神聖を汚す者、無情な者、融和しない者、そしる者、無節制な者、粗暴な者、善を好まない者、裏切り者、乱暴者、公言する者、 神よりも快楽を愛する者、信心深い様子をしながらその身を捨てる者となるだろう。こうした人々を避けなさい。三章十節から十二節。しかしあなたは私の教え、歩み、志、信仰、寛容、愛、忍耐、それから私がアンテオケ、イコニオム、ルステラで受けた数々の迫害、苦難によく続いてきてくれた。そのひどい迫害に私は耐えてきたが、主はそれら一切から救い出してくださった。キリストイエスにあって、信心深く生きようとする者は皆迫害を受ける。三章十四節から十七節。あなたは自分が学んで確信しているところにいつもとどまっていなさい。あなたはそれを誰から学んだか知っており、また幼い時から聖書に親しみ、それがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵をあなたに与えうる書物であることを知っている。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたもので、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益です。それによって、神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて、完全に整えられた人になる。四章、一節から二節。神の御前と、生きている者と死んだ者を裁くべき、キリスト、イエスの御前で、キリストの出現とその御国を思い、厳かに命じる。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても、それを励み、あくまでも寛容な心で、よく教えて、責め、戒め、進めなさい。四章五節。あなたは何事にも慎み、苦難を忍び、伝道者の技をし、自分の務めを全うしなさい。四章六節から八節。私はすでに自身を犠牲として捧げている。私が世を去るべき時は来た。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき行程を走り尽くし、信仰を守り通した。今や義の冠が私を待っているばかりです。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるだろう。私ばかりではなく、主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも授けてくださるだろう。四章十七節から十八節。私が御言葉を余すところなく述べ伝えて、すべての異邦人に聞かせるように、主は私を助け、力づけてくださった。そして私は獅子の口から救い出された。主は私をすべての悪の技から助け出し、天にある御国に救い入れてくださるだろう。栄光が永遠から永遠にわたって主にあるように。アーメン。四章二十二節。主があなたの霊と共にいますように。恵みがあなた方と共にあるように。